マルコ3。イエスは再び会堂に入られた。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスを訴える口実を得ようとして、安息日にその人を癒すかどうかじっと見ていた。イエスは片手のなえた人に、立って真ん中に出なさいと言われた。それから人々に言われた。安息日に許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか。しかし彼らは黙っていた。イエスは怒りを持って彼らを見回し、その固くなな心を悲しみながら男に言われた。手を伸ばしなさい。彼が手を伸ばすと、その手はもう一方の手と同じように元通りになった。パリサイ人たちは外へ出ると、すぐにヘロデ島の者たちとどうすればイエスを滅ぼせるか相談し始めた。イエスは弟子たちと共に湖のほとりへ退散された。ガリラヤから来た大勢の群衆がついた。またユダ、エルサレム、イドマイやヨルダンの向こう側、ツロやシドンの周辺からも大勢の群衆が来た。イエスが行っておられる偉大な技を聞き、そのもとにやってきたのである。イエスは群衆に押しつぶされないよう、ご自分のために小舟を用意しておくよう弟子たちに言われた。イエスが多くの人を癒したので、病気に苦しむ者たちが皆イエスに触れようとして押し寄せてきたからである。汚れた霊たちはイエスを見るたびにその前にひれ伏し、あなたは神の子ですと叫んだ。イエスはご自分のことを知らせないよう彼らを厳しく諭められた。イエスは山に登り、ご自分の望む者たちを呼び寄せられた。彼らはイエスの元に来た。イエスは12人を任命された。それは彼らをご自分のそばに置き、また選別するために使わし、病気を癒し、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。こうして12人を任命された。シモンにはペテロという名を付けられた。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネにはボアネルゲ、すなわち雷の子らという名を付けられた。そしてアンドレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党員シモン、それに後にイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。それからイエスは部屋に入られた。群衆が再び集まってきたので、イエスと弟子たちは食事をすることさえできなかった。イエスの身内の者たちはこのことを聞くと、イエスを取り押さえようと出かけた。人々が彼は正気を失っていると言っていたからである。エルサレムから下ってきた律法学者たちは、彼はベルゼベルに取り憑かれている。悪霊どもの支配者によって悪霊を追い出しているのだ、と言った。イエスは彼らを呼び寄せ、例えで言われた。どうしてサタンがサタンを追い出せるだろうか。もし王国が内部で分裂すれば、その王国は立ち行かない。もし家が内部で分裂すれば、その家は立ち行かない。もしサタンが自分自身に逆らって立ち上がり、分裂すれば、立ち行くことができず滅びてしまう。まず強いものを縛らなければ、誰もその家に入って介在を奪い取ることはできない。縛って初めてその家を略奪できる。誠にあなた方に言う。人の子らのどのような罪も、どのような冒涜の言葉も、すべて許される。しかし、聖霊を冒涜する者は、永遠に許されず、永遠の刑罰を受ける。これは、彼らが、イエスは汚れた霊に取り憑かれていると言っていたからである。その時、イエスの母と兄弟たちが来た。そして外に立ち、人を使わせてイエスを呼ばせた。群衆が、イエスの周りに座っていた。人々がイエスに言った。見よ、あなたのお母様と兄弟たち、それに姉妹たちが外であなたを探しています、と言った。イエスは彼らに答えられた。私の母、私の兄弟とは誰か。そしてご自分を囲んで座っている人々を見回して言われた。見よ、私の母、私の兄弟たちだ。神の御心を行う人は誰でも、私の兄弟、姉妹、また母である。